いつも、お祈りいただきありがとうございます。去年の、4月からここで、奉仕させていただいて、本当に皆さんが本当に生き生きと教会に仕えておられて、またそのこの交わりを本当に喜んでおられるのを体感して、本当に励まされています。続けてこの立川の教会のためにお祈りさせていただきます。また来年度からも奉仕させていただくことになりましたので、これからもよろしくお願いします。さて、本日はマタイの福音書7章の箇所から、説教をさせていただきます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたがお語りください。語るものをあなたの御手のうちで用いてくださいますように、聞く一人一人にもあなたが共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。このマタイの福音書では5章から三条の説教と呼ばれている箇所が続きます。イエス様が山に登られて、そして弟子たちとまた集まった群衆たちに向かって語られた一連の説教になっています。今回の箇所はその一番最後の部分にあたります。この箇所より、天の御国に入るものとはどのような人なのかということを教えられたいと思います。21節から23節までお読みします。私に向かって、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ。ここでは主よ主よと熱心に祈り、また主に呼びかけている人たちの中でも、その全員が天の御国に入るのではないということが教えられています。またしかし、天の父の御心を行う者は天の御国に入るということも分かります。22節で多くの人が主に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかと、こう主の前に自分たちのしてきたことをこう並べ立てています。学校でいい成績を取ったりしたら、私も親に見せずにはいられないんですけど、でも私たちにも何かこうすごいことをした時に、それを誰かに見てもらいたいという思いはあると思います。この人たちはこんなにすごいことをしてきたんだとこう主に報告しています。しかし主は、はっきりと、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけとこうはっきりとこう裁きを宣告されます。この人たちは天の父の御心を行っていなかったのです。この人たちのしてきた行い自体は悪いことではなかったかもしれません。むしろいいことだったと言えることかもしれません。しかしどんな行いであっても、天の父の御心を行っていなかったのなら退けられるということがあるのです。天の父の御心を行うとはどのようなことなのでしょうか。 ここで一つ確認しておきたいことがあります。この天の御国という言葉についてです。聖書の他の箇所ではこの天の御国というのは神の国とも表現されるものです。そしてその意味というのはこの地上の世界が終わってやがて完成するそういう天の御国ということと、またそれに加えてキリストによってもたらされて、また今現在この地上ですでに始まっているその神の支配される天の御国ということも言うことができます。なのでこれは人生が終わって自分が天国に入れるかどうかというような先の話だけではないのです。今ここでも神の支配の中で、またその神様との関係の中で生きているかど生きていくのかどうかという、こう今を生きている私たちにも本当に重要な問題です。この22節ではその日とありますが、このその日には天の御国に入るかどうか主がはっきりと裁かれることを指しているのですが、まあ、これもやはりやがて来るその時というだけでなく、こう今現在にも関わるやっぱり私たちにとって重要な関心事であるはずです。自分たちのしてきた行いを主に向かって主張していた多くの人たちは天の御国に入ることはできませんでした。天の御国に天の父の御心を行うとはどういうことなのでしょうか。聖書の中では神様にしかわからないことはあるので本当に完全な答えは出せないところもありますが、でも神様が語ってくださっている中で私たちが考えていくということは大切なことです。この三条の説教の以前の箇所を見てみると、人前で自分の行いを自慢しようとする人への警告が語られてきていました。6章の初めの部分では人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいというふうに教えられていました。祈ったり、また貧しい人を助けたりとか、そういうことをこう人に見られる場所でするより、むしろ隠れたところでそれを行いなさいというふうに言われています。やっぱり隠れたところで見ておられる天の父にこそ見ていただくということがもっと大事なことなのだと教えられています。ここで少し私のこともお話しさせていただきたいと思います。私は熊本で生まれたんですけど、牧師家庭に生まれて、それから育って、またで親元を離れた大学1年の時に洗礼を受けました。教会で子供の頃からこう育っていたんですけど、いろんな人を見ている中でいつの間にかこうクリスチャンになったらいい人間にいい人になれるんだと、そんなふうに思っていました。なのでこう自分が洗礼を受けた後も自分はクリスチャンになったんだからいい人にならなきゃいけないとか、なんかいい行いをしなきゃいけないんだと、そんなふうにこうどこかで無意識にも考えていました。でもそれがだんだんと自分のことをこう苦しめるようになっていったなと振り返ります。こうずっと頭の中でいい人間にならない、ならなきゃというふうに考えていたので、なんかそれができない時の自分は本当にもう受け入れることができませんでした。人と話す時にもできるだけいい自分でいたいんですけど、でもそうじゃない自分がいるので、 そういう自分をこう認められず、またそしてだんだんとこうもう話さない方がこう自分を守れるんじゃないかというふうに思ったりして、人前に出るのもちょっとずつもっと恥ずかしくなっていったり、またいろんなことにもちょっと引っ込み思案になったりするようになっていってたのかなと思います。でも聖書が語っていることは、人に自慢でき、あ、すみません、そうですね、やっぱ自分はそうやってどんどんこう引っ込み思案になって、こうできないできないというふうになんか思ってたんですけど、こうでも結局心の中ではやっぱりこう自分がこう何か人に自慢できるような行いをしたいというふうに思っていたからこそ、やっぱり苦しんでいたのかなと思います。でも聖書が語っているのは、人に自慢できるような行いをしていれば天の御国に入れるとは限らないということです。まあ、なので私の心も、それだったら神様の御心は何なんだろうっていうふうに、そういう問いに心が向かっていくことになったなと思います。また続きを後で話しますが、聖書の箇所にまた戻ります。7章の24節からの24節から27節の部分です。ここは先ほどの箇所に続いて、そしていよいよここで三条の説教の最後の箇所に当たります。最後の締めくくりになっています。やっぱりここの最後に来たら、やっぱり天の父の御心を行うっていう、それが結局どういうことなのかということをはっきりと教えてほしいなというふうに期待が出てくるんですけど、でもこの最後には一つの例え話がされて語られて、それで終わっています。この例え話は、よくご存知の方も多いと思いますが、岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人の例え話です。これはこの対比がすごい分かりやすくて、まだこのなんか状況もイメージしやすいので印象に残る話だなと思います。ここでは、御言葉を聞いてそれを行う人は岩の上に家を建てた人に例えられました。その人は岩の上に土台が据えられていたので、嵐にあっても倒れず残りました。また御言葉を聞いてもそれを行わない人は砂の上に家を建てた人に例えられていて、嵐に遭うとひどく倒れてしまいました。御言葉を聞いてそれを行う人、その人は主の裁きにも、嵐のような主の裁きにも耐えて天の御国に入るということです。またその一方で、この砂の上に家を建てた人のように、つまり御言葉を聞いてそれを行わない人は、その主の裁きに耐えず天の御国にも入ることができなかったということです。同じような家を建てていたとしても、こう土台が違うというだけで本当にもう全く違った結果になりました。この岩のようにしっかりとした固く動かされることのない土台、そういうのは何なのでしょうか。少なくともこの例え話の中では、御言葉を聞いてそれを行うということだと思います。やっぱり御言葉を聞くだけで終わるのではなく、聞いてそれを行うというところまで求められています。ここまで語られてきていた前の部分とも合わせて考えていくと、やはりここで言われている行いも、こう人に誇るようにするようなそういう行いではなく、本当に御言葉をよく 聞く、そこからまた自然に生まれてくる、そのような行いのことを言うのだと思います。同じような家を建てることができたとしても、御言葉を聞くことから始まっていなければ、それはしっかりとした土台の上に立っているとは言えません。砂の上に家を建てた人は結局御言葉を本当によく聞くということをしていなかったのかなと思います。御言葉をよく聞くということは決して飛ばせない大前提とも言えることです。そうすると、御言葉を聞くということはどのようなことでしょうか。私たちはこの聖書を読むんですけど、この御言葉を聞くというのはちょっと独特な表現のように思えるかもしれません。しかしこの昔は実はこの聞くことの方が実は普通でした。まだ印刷技術もないような時代には読むことよりも聞くことが主な手段で、そしてこの今の時代のように一人一人の手元に聖書はなかったので、当時の人はもう覚えるしかありませんでした。語られる御言葉を本当によく聞いて覚えて、日常の中でもそれを思い出して、そういうことが本当にもう今よりももっと当たり前にされていました。まあ、現代の私たちはもうこの聖書が手元にあるので、無理にこう聖書を読まないということはもうしなくてもいいんですが、この御言葉を聞くという姿勢をは本当に大切なことだと思います。私たちは日常で人と会話するときにもこの聞くということをしています。相手の話をよく聞くというのはコミュニケーションの基本です。相手が単に何をこう話しているのかをこう聞き取るということだけでなく、その言葉を話しているその人の気持ちだったり、またその背景まで、そういうことも含めて相手のその心を、その人の心を聞いていくというプロセスです。そういう中でだんだんとこう人のことが分かってくるものですが、それでも全然分かってなかったということも経験することではないでしょうか。人と人との関係の中でもそうやって本当によく聞くということは大事なことなのですが、神様と人との関係においてはなおさらそうだと思います。神様の心は聞かないと分かりません。私たちはどのように御言葉を聞いているでしょうか。ここでも私がこれまで御言葉を聞くときに大切、御言葉を聞くときは聖書を読むときに大切だなと教えられてきたことをいくつか紹介させていただきたいと思います。まず一つは、無理に分かろうとしないということです。聖書は神の言葉ですから、どうしても分からないことがあります。またもう分かっていたと思っていた箇所でも、本当はもっとそれ以上のことが語られていたり、もしかしたら、その理解も間違った理解をしていることもあるかもしれません。できるだけこの聖書の一部分だけ切り抜いて考えるようなよりも、できるだけその前や後ろの前後関係だったり、また聖書全体でそういうことを言っているのか確かめていくことは本当に大切です。また、次に、自分の考えを押し付けないということも本当に大切なことです。 神様は優しい方だなどと、なんかこう決まった考えを持ってこう聖書に向かって聖書を読んでいると、もしそれが当てはまらないような聖書の箇所では読みたくなくなったり、またもしかしたらそこにで語られている本当に素晴らしい神様の一面にも、気づけなくなってしまうことがあるかもしれません。私は大学時代は工学部にいて、応用科学というものを専攻していました。自然のことを学んでいろいろ実験したり、そして論文を書いたりしていました。論文を書いていくときというのは自分でいろんな実験をしてみて、そこで分かってきたデータをこうまとめていって作るんですけど、作っていくんですが、その時にこうあまりこう書きたい論文のことをこう先に考えすぎてしまうと、実験をしていく時にももうその論文を書くために必要なデータにしか興味が向かなくなってしまいます。そうするとそのもう興味の向かうこと以外のことには気づけなくなってしまうので、本当にもしそこで小さな変化でも起こっていても、そういうことに気づけなくなってしまいます。また本当にその目の前で起きている自然現象の素晴らしさにももう感動する余裕もなくなってしまうくらいになることがあるかもしれません。やっぱりこの自然科学をしていて本当に面白いなとかワクワクするなという、また感動したりするときというのは予想を超えるような自然の素晴らしさに出会うときです。やっぱりそれは本当に学ぶための原動力にもなることで、やっぱそういうところから本当にいい研究だったりいい論文というのは生まれてくるんじゃないかなと思います。でもこのことは聖書を読むときにも大切なことだと思います。街の明かりが明るすぎるとそこに満天の星空があったとしてもかすかにしか見えなくなってしまうものです。次のことも大切なことです。それは聖書を読むときに御霊の助けを祈り求めるということです。私たちは本来罪人であって神の言葉を受け入れることができませんでした。しかしイエス様の十字架を信じ、私たち一人一人のうちに御霊が住んでくださるので理解することができます。コリント人への手紙第1、2章14節にはこのようにあります。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。しかしその少し前の箇所には2章10節では、こうあります。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。御霊が私たちを助けてくださいますし、また実は初めから私たちが御言葉を理解できるというのも聖霊の働きです。私はこの聖書を読む前にちょっと短く祈る一言だけ祈るということはいい習慣だなと思っています。最後に何よりも語ってくださる天の父に私たちは感謝しなければなりません。語ってくださらなければ私たちは御心を知ることができません。マタイの7章11節では、このようにあなた方は悪いものであっても 自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。そのように言われています。天の父は私たちの必要をすべてご存知で、ふさわしい時に必要なものを与えてくださる方です。良いものを与えてくださる天の父への感謝と信頼を持って御言葉を聞いていくことは本当に主に喜ばれることだなと思います。こう、私の話に戻るのですが、こういいクリスチャンになろうとしてもなれなくて、こう苦しんでいた私ですが、神様は私の必要もすべてご存知で、私にふさわしい方法で本当に大切なことを教えてくださったなと思います。自分としては、なかなか出口の見えないような日常を過ごしているような気持ちだったんですが、でもふとした時に気づいてみると、なんとなく心に留まっている御言葉があったり、またどうしても忘れられない御言葉があったりするのです。それは礼拝の説教で語られた御言葉だったり、またいつか聖書や本の中で読んだ御言葉だったり、またいつ出会ったのかわからないものさえあります。私の場合はその一つが、ガラテヤ人への手紙6章14節でした。その、御言葉は、ガラテヤ人への手紙6章14節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんという御言葉が、という御言葉でした。私はこう自分に納得できることだったり、人からの評価をこうどうにか誇ろうとしていた、そんな自分だったと思いますが、でもこの御言葉が語られて本当に今も生きる命になっているなと思います。主が私に御言葉を語ってくださり、本当にそのことが喜びとなる経験でした。天の父との関係の中に入れられているという、その中で少しずつ自分のことも受け入れていくことができるようになったと思います。私たちは御言葉を聞くだけで終わってはいけません。御言葉を聞いてそれを行うというのは、御言葉に生きると言えることなのかもしれません。聖書の御言葉を日常生活でも、また自分自身という本当に全て自分自身という全てでその御言葉を受け入れていくということが大切なことだと思います。この教会だけでなく日常でも、また家族でも職場でも、どんな領域でも主は私たちに語ってくださっていると思います。また自分が元気な状態でいるときだけでなく、苦しみの中にあるときも、また人には到底見せられないようなそんな領域にも主は共にいてくださって、いつも語りかけてくださっていると思うのです。どんなところでも御言葉に耳を傾け、諦めずに主の御心を行うことができるように祈り求めていきたいと思います。御言葉をよく聞いていく中で、御言葉が心の中に根を張っていって、そこから自然と生み出されてくる行いというものが大切なことなのだと思います。天の父の御心を行う者が天の御国に入ると約束されています。今この時も 私たちが御言葉をよく聞いて御心を行うものとされていくときに、その主が治めておられる天の御国は広がっていきます。そしてやがて来る完成へと主のご計画は進んでいきます。そのことを待ち望みつつ、こう今この場所でも御言葉を聞き続け、またそれに生かされるものでありたいと思います。御言葉を聞き、それを行う者は岩の上に家を建てた人に例えられました。土台が岩の上に据えられていたので倒れませんでした。私たちも御言葉を本当によく聞くことで、岩のように固く動かされない土台の上に立て上げられていきます。御言葉に生きるものになることを目指しましょう。私たちの思いのよらないようなところでも主は語りかけてくださっているかもしれません。私たちがそうやって生きていくことは、天におられる私たちの父が一番喜んでくださることのはずです。天の父は御心を行うものを天の御国に入れてくださるのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちに御言葉を語ってくださることを本当にありがとうございます。本来罪人であり、あなたの御言葉を受け入れることができなかった私たちですけれども、あなたが私たち一人一人に働きかけてくださり、御言葉を語ってくださり、その命の御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。御言葉をに本当に生かされて、そこから、父の御心を行うものと、あなたが、していってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。